たオーサムガールって本当にあのなんと、素晴らしい、大いなる神でしょうという、これまああの神様のね創造を歌ってますよね。一回ちょっとねこれを聞いてみてください。
創世記第一章。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にある。神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。
光あれ。
すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。神は仰せられた。
大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。
神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。神は仰せられた。
天の下の水は一つのところに集まり、乾いたところが現れよ。
するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた。
地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。
するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第三日。神は仰せられた。
光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。定められた時々のため、人年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。
するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第四日。神は仰せられた。
水には生き物が群 木の上、天の大空を飛べ。
神は。
ごめんなさい、電話が来ちゃってた。しかも佐田さんだし、一番いいタイミングで失礼しました。ということで、前半の部分でね、第4日、4日目までね、こう神様の創造、4日って言っても私たちが考える1日2日ではないので、の1日はもう膨大な膨大な年月、もう、ま、何万年とか、ま、もう本当にすごい長い、ま、私たちの感覚から言ったらね、のような感じですけれども、まあ大和田伸也さんが、ね、神の声をやってますけれども、非常に効果音がすごいですよね。雷がドカーンなんかそんな音があると、なんかこう聞いてても想像ができますよね。ああこんな感じだったのかなっていうのがね、このアプリでね、今こういうのもありますので、まあ、ぜひちょっとただですから、これ前も言いましたけど、ぜひ入れてみてください。今も聞いていただいたように、この歌詞の中にありますよね、特別な場所に整えられたこの地球も海も、 The earth and the sea in their own special place。 神様のこの手の技によって、そこに一つ一つが位置づけられたわけですよね。そして They applaud your amazing grace。 その一つ一つ置かれたものが神様を褒めたたえているというんですよ。なんかちょっとめちゃくちゃ詩的な表現かもしれないですね。なんか普通褒めたたえるのはなんか人間だけかなと思いがちですが、いやいやいや、そんなことないですね。神様によって作られたものも全て神様を喜んで、本当にその褒めたたえるかのようにこの、その役割をね、本当にこう表している。で、宇宙に置かれた太陽、月、星もってあるんですけど、宇宙に置かれたと私ここ訳しましたけど、これなんかフラングっていう言葉、フリングっていう言葉のなんか過去みたいですけども、パーンとなんかこうパーンとこう なんていうの、日本語がよく出てこないんだけど、投げてこうパーンとなんかこう巻き散らしたみたいな、そういう感じの言い方です。ちゅうことはなんか今も、ね、この聖書の言葉の中にありましたけれども、太陽も月もそして星も、そして光るものっていうふうになんか言ってましたね。だからそうやって一番最初に光を作ってくださって、闇、光と闇があって、そこから本当に次から次へとこう神様が、作られていく、そのなんていうの、映像っていうかな、そういうものがこう聞いててこう思い浮かべられると思うんですよね。それも本当にその太陽も月も星もね、散りばめられた、もう神様の手によってどういうふうに やられたのか私にはまあ分からないんですけど、それも主の驚くべき恵みをたたえています、拍手しています。ね、この applaud というのは褒めたたえるという意味の他に、なんか拍手してなんかこう喝采してるっていう、そういうような意味があるんですけど、そして今のように主の言葉によって一つ一つのこの天地万物がこう作られていった様が、この創世記の聖書の一番最初に出てくるわけですね。まあ小さな山々も高い山々も野原も平原も、もう本当に神様のその規則性というかな、そういう中でこう一つ一つがちゃんと整えられて作られていって、ちゃんとそこには役割もあるということですね。2番見ると、あなたの顔に、皆さんのね顔に感じる風や雨も一つ一つ役割がありますね。それを本当に一つ一つが神様の素晴らしい恵みを褒めたたえているということですね。で、さっきね効果音の中に雷が鳴ってました。 雷も目の前を横切る稲妻もまるで上空でレースをしているようだ。なんか非常に詩的な表現ですね。私にしてみれば雷とか稲妻なんてキャー怖いっていうそういう、まあそういうものでしか思えないんですけれども、でも神様から見たらそこにも大きなその役割を、ちゃんと、なぜそのなんて言うんでしょうね、私たちの想像をはるかに超えたところで、その神様が作られたものがもうまるでそのレースをしているようだけれども、それも神様の素晴らしさを褒めたたえているっていう、そういうところですかね。なかなか私たちはその本当に神様がこの地上この天地万物を作られたのかどうかっていうことをなかなかこのその知る術がないというか、信じることができないというか、まあそういうね人間、まあ学校で学んでるのはほとんどがみんな、創造論よりもどちらかというと進化論ですよね。だからどちらかというと、なんかちっちゃな細胞が、こうどんどんどんどんこうなんとなくこう変化していって、そしていつの間にかこの人間がお猿さんができて、そしてお猿さんから人間になったっていうような、そういうことでしか私たちの人間のねそのルーツっていうものが、まあ、そこでしかこう測ることができないっていう、こともあるんですけれども、でもだとしたらなぜこの人間が感情もあってまた考えることもできて自由に意思を持っていろんなことを選択してそしてこの地上で生きているのかっていうその意味をじゃあその進化論の中でどうやって説明してるかなっていうふうに考えたら、ね、とても私たちにはそれがなかなか、合点がいかないというか理解できないというか、逆にそちらの方が、私としてはね、なんで人間は泣くかな、なんで人間は怒るかな、なんで人間はこんなにわーって喜ぶかな、まあ、もちろん感情があればね、動物も感情ありますから、でも私たちの顔の表情とかそれから私たちの感性とか私たちの例えばね、かおりちゃんがピアノを弾いたりとかするときもやっぱり感性というもの、感覚とか感性とかそういった芸術の面においては人間にしかやっぱりできないことですよね。だからやっぱり神様がそれを私たちにこう植え付けてくださった、備えてくださった素晴らしい贈り物だなというふうに、思うんですよね。私たちがこうして歌うことができるっていうのも本当にそこは素晴らしい神様からのプレゼントですよね。今日私は一日中ずっと午前中から4時ぐらいまで大学の今日は試験だったので、まあ、いろんな学生を、こうチェックしなくちゃいけないんですけど1年生から4年生、ボーカルだけ34人ってダーッと1人前マックス5分なんですけど、まあでもその間にいろいろね、まあいろんな学生がいていろんな個性があっていろんなその、なんて言うんでしょうね、その声がみんな違うで、まあ、ちょっと私は残念だったなと思ったら、まあ、もうちょっと表現力がみんなこうよかったらもっといいのになって思う部分も多々ありましたけれども、まあでも、まあ、うちの大学は一応芸術大学っていうことだからアートの部分ですよね。芸術、歌うことであったりとか、あるいはやっぱり演奏することだったりとか、あるいはこうか、ね、ペインティングすることだったりとか、いろんなこう分野にこう芸術っていうのは広がっていくわけですよね。でもその芸術っていうのは本当にある意味人間にしかこうやっぱり表現することができない部分っていうかですよね。でもちろん私たちにはそういう感情もあって、先ほども言ったように自由意志もあって、そして私たちはいろんなことを考えてそして作り上げて想像していくっていうのは神様の本当に似姿に見せられた状態で私たち作られて、本当に私たちが本当に神様によって愛されて、そして、 をねこう吹き込まれて生かされてる、という本当に、まあ、私たちにしてみたら、とてもじゃないです、とてもなんかこのちっちゃな細胞からそこまで、変化していくっていうその様はとても想像することができないぐらいの大きな変化ですよね。こう結局最後の方行くと、神様は、塵から、人を形作られたっていうところに行くわけなんですけれども、私たちはそれを、まあ、なかなかその信じて受け取ることができないかもしれないですけれども、でももし神様が私たちを作られた神様というそのデザイナーがいるとするならば、私たちのことを本当にこの一生をかけて、私たちのその人生に責任を持って私たちを愛し、そして私たちの失敗することも私たちの本当にこの喜びも悲しみも全て含めて神様の、大いなるねその見ての中で私たちは実は、まあ、歩むことができるんですけれども、でも私たちは、こう神様を知らない時っていうのは、まあ、自分勝手にああでもないこうでもないと言いながらこうどんどん好きなようにね突き進んでいった先にこういろんな虚しさを覚えてしまうこともありますし、私たちが本当に、本当は理想を追い求めていてもなかなかその理想に近づけないがために自分ですごくこうがっかりしてしまう、自分は愛されてないんじゃないかな、自分はダメな人間だな、自分はダメなんだなってこうどんどん自分の視野がどんどん狭まっていくということがね本当にこうまあ現実としてあるわけですね。私たちがこうして自然界の本当に大きなその何て言うの営みというかそういったものを見たときに本当に私たちは感動も覚えますし、そこから、ね、神様の素晴らしさ、神様がこんなところにもあんなところにもここにもあそこにもっていうような形でこう働いておられるということをね、ぜひこの歌から感じ取っていただけるといいなと思います。そして何よりも神様は私たちを神の似姿で作られて、そして私たちを本当に愛おしく、憐れみを持ってまた恵みを持って慈しんでくださっているということをですね、ぜひ、最高の私たちは作品であるということを神様から、本当に実はスタンプをされているわけです。ですから、ぜひそんなことを思い起こして、歌っていただけるといいなというふうに、思います。私たちは神様のなさる全てのことを理解することはできないです。昨日あのトヨタで、まあ、この歌を練習したときにそこであのメッセージというかなあのバイブルスタディをやってくれた、山本愛さんという人がいるんですけど、彼女はこんなことを言ってました。私たちがもしちっちゃなアリンコで、そして象の足にこうふっとしがみついていたとするならば、ねまあ、ちっちゃなアリですから象を見ることができないんだけど、象の本当に一部シワの一部しかアリだからそこを見ることができない、そこしかできない、だけど象はもっと大きなものだっていう話をしていて、で私たちからしてみたら神様ってすごく私たちこれだけの中でしか神様っていうものをこう解決してない、神様ってこういう方なんだっていうことしか理解してないかもしれないけど、でも実は神様はもっと大きな方だから、私たちはこのシワの神様はこのシワのこの一部しか見えてない、だけど本当に一歩踏み出してああこういう方なんだなっていうことを信じて受け取るときに神様の偉大さが少しずつどんどん分かっていく、ああこんなところでもあんなところでもっていうことがこう分かるようになっていくんですよっていうような話を、ね、していて、うん、なるほどなって、私もその時に思いました。私たちは全てを理解することはできないです。この自然界の営みで全てを理解することはできない、でも神様は、人 つ一つの中にちゃんと計画を持って働いておられますということをね、ぜひ知っていただけると、嬉しいなというふうに思います。一言お祈りしたいと思います。神様、今日私たちは、この Awesome God という曲を歌いました。あなたはなんと不思議な方でしょう、あなたはなんと不思議な方でしょうと私たちは歌いました。私たちにとって、神様を本当にこの小さく評価してしまっている部分があるかもしれません。でもあなたは私たちを作ってくださり、この天地万物を作っただけではなく私たちを作ってくださって、私たちに命を吹き込んでくださったからです。私たちに考える力、また自由意志を与えてくださって、私たちは選び取っていくということもさせてくださる方です。私たちはあなたが作ったからといって私たちは決してロボットではないのです。あなたによって愛され、そして私たちはあなたの大きな恵みの中で本当に愛にあふれた人生の中を、希望にあふれた人生を歩むことができるように導かれているということを感謝いたします。今日のこの歌を通してどうぞ、神様の偉大さを少しずつでも知ることができますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。じゃあもう一回ちょっと歌って